それでは MMS を始めようと思います。まず最初に、言い訳をします。2ヶ月ほど間が空いたのは、単純に雪のせいだと思っていただければ幸いです。今年はなんか週末に雪が、っていうか大荒れになることが多くて、うち田舎の一軒家なんで、ただっ広いんですよ。で、車に乗るまでに、10メーターほど、玄関から 歩くわけなんですけど、で、そこまで道つけて、どうのこうのっていうのをやってると、とてもじゃないけど、なんかこう、夜中にはもうぐだっとしてたっていうのが続きまして、で、天気予報とにらめっこしながら、あ、今年じゃなくて、今週は大丈夫そうだなっていうんで、ようやく開催させていただきました。大変申し訳ありません。で、早速本題に入ろうかな、本題に入ろうかなと思うんですが、先ほど、WHO がですね、中国から始まったと思う、この思うってのはかなり曖昧なんですが、思うと発表されました。例の厄介事の話がありますね。まあ。で、この約1年間ぐらい、日本でもちょうど1年間ぐらい、なんて言いますか、経ったと思うんです。これがこう話題になってこう騒がれて。で、ちょうど去年の3月になったぐらいから学校が休みになったりとか、そういったことが始まって。で、約1年間経ったわけなんですが、で、ここら辺で、ようやくみんなの中で共通認識っていうのはできたと思うんですよ。で、この共通認識っていうのは、みんなのいろんな情報をこう得てね、その情報を得た中で、この程度なんじゃないか、いや、こんなに危ないんじゃないか、まあ、そういうのこう、もういっぱいこう、いろんなこう諸説がこう飛び交って、みんな誰もわかんない、専門家の人もわからないみたいな感じののが、やっとこう、どっかにこう、キューってこう、安定っていうかな、みんなこう、統一したこう、あ、こう、こういう認識なんだなっていうのができたのが、もう先頃、もう、暮れあたりから今年にかけてじゃないかなと思うんです。で、この共通認識っていうのが、すごくその、僕はまあ、これに関しては良かったと思うんですが、この共通認識っていうのが、勉強に関してはできてないんじゃないかなっていうのを僕はなんか常々感じてることなんですね。で、例えば、受験の情報っていうのが、まず、共有されてないのかなっていうのが一つあります。で、また、それに対するその正しいその情報っていうのは、いっぱいあるんだろうけど、それは共通認識としてこう出来上がってないっていうのが未だにあるような気がするんですね。で、いや、勉強は大事だっていうふうな、そういうのはこうざっくばらんな話は別として。ですから、それがこう僕はできてないんじゃないかなっていうイメージがありまして。で、その中にもちろんその子供たちじゃなくて受け入れる側がね、本当は情報をちゃんと得てるんだけど、それを自分の中で選別してるんじゃないかな。選別ってのは、まあ、選別なのか分別なのかわかりませんけど、まあ、そういうことをしてるんじゃないかなっていうこともあると思うんです。だから、どれが最終的な、理由なのかわかりませんけど、少なくとも共通認識ってのは、もう聞けば、100人十色と申しますか。そういう感じなんじゃないかなっていうような気がしてるんです。で、もちろんみんながその自分でこう選択できるっていうふうなものが理由なんであれば、これはものすごく健全な自由がそこに存在すると思うんですね。ああ、そっか、選択の自由ですから。ですから、ああ、そうかなっていう気もします。ただ、もしもその今のこの状態、と申しますか。僕はこういう商売っていうか仕事をしてますんで、すごくその、 全体把握っていうのはすごく気にするんですよ。どういうふうなこう流れになってるのかなとかっていうのは常にこう気にしてはいるんですけど、でそういうことが今の現状でいきますと、結局その二極化っていうのがものすごく加速されていくことに向かってるような気がするんですね。この二極化っていうのは、まあ、ざっくり言っちゃ勉強する子しない子っていうことになると思うんです。で、その勉強する子だって、まあ、いろいろ種類というか、レベルといいますか、まあ、ありますでしょうし、まあ、しない子にもいろんなことあると思います。でも、ざっくばらんに言っちゃうと二極化。で、いろんなところで、いろんなデータから見れば、ラクダのコブのような、こういうような感じになってて、まあ、中間層がよくいないっていうふうによく言われてる。そういうのは二極化がね、もっと極端になっていくようなこう気がするんですよ。で、それっていうのは、喜ばしいことなのかどうなのかっていうのは、僕は二極化は良くないと思ってる方なんですね。ですから、じゃあどうすればいいのかっていう話なんですよ。で、僕はそういうような権限持ってるわけじゃありませんから、なんとも言えないんですけど。で、そうしますと、その二極化されないで、じゃあ、なんて言いますか、昭和の時代のようにですね、まあ、昭和っていう時代っていうのはもう二つも前になっちゃったんで、どうなのかな。僕は昭和の時代に教育を受けてる人間なんですね。で、今聞いてる方々は昭和の時代に教育受けてるのかな？平成かな？生まれじゃありません。教育を受けたってことです。で、昭和の、僕は38年生まれなんですが、1963年生まれなんですが、いわゆるスパルタっていう言葉が平気で使われた。まあ、スパルタの語源っていうのは、ギリシャの、あそこの、スパルタカスの、話なんですが、それが普通に行われた。まあ、僕らの時は、スパルタっていうのも、いろんな意味でスパルタで、ノルマは多かったかどうかっていうと、高校はなかったですが、小学校、中学校は、あったかな。でも、あったかな。でも、みんなこう、一律にこう、ある程度までこう、レベルアップさせようっていう、先生たちがやってたっていう意識がすごくあります。今でも、今から見ても。で、それが可能だったというか、それが多分意味があったというか、良かったんだろうなっていうのは結果論としてというか、まだ子供ですから、その頃はわかりませんけど、社会がそれを受け入れるだけの受け皿があった時代だと思うんですよ。で、その社会が受け入れることができる受け皿っていうのは、いわゆるまあ、就職というか、社会の経済が受け入れたんですね。だから、高校終わって働くよなんていう子もまだいっぱいいた時代なんですよ。で、そうしますと、その子たちは、まあ、専門学校っていう、なんていうのかな、商業であるとか、工業であるとか、そういったところに行った子たちも、きちんと社会人になり、その就職も、みんなこうきちんとできて、っていうような時代だったんです。だから僕の同期の子たちっていうのは、もう今の方からすればもう大昔の話になっちゃうのかもしれませんけど、まあ普通にその学校で与えられたノルマっていうものが、それなりに意味をなしてたというか、それで頑張ろうっていうかな。そうやって努力した子たちっていうのは、ちゃんとこう、普通にこう、それほど学力が高くなくとも、皆さんその社会の中にこう、くるっとこう、組み込むことが可能だった時代。だから、今の時代っていうのは、これはうがった考えかもしれませんけど、受け皿がそれほどないと思うんですね。だから、人はそんなに増えてるわけじゃないのに、人口は増えてないのに、就職難であるとか、なんとかっていう、そういう話はよく耳にするし、ニュースでも見ると思うんですよ。で、そういった世の中、つまり受け皿がないにもかかわらず、 その子供たちに一律にやるっていうのはどういうもんなのかなっていうのは、ちょっとこう考えちゃうんですね。はい。で、それでもまあ、未だにその、僕らの時よりすぐノルマはすごく多いなっていう気はしてはいるんですけど、で、まあ、個人的な話をすると、僕は、まあ、そういう意味ではついてたというか、幸いだったのかもしれませんが、小学校の子の先生が、漢字テストっていうのを毎朝やるんです。毎朝。本当に毎朝やるんです。で、それは、なんか勝手にこう先生が9をつけて、9をつけて、何級何級何級って、何問かな？ちょっと忘れましたけど、10問中2問間違ったら、9は上がらないみたいな感じで。だから、それは自分たちが覚えるだけやってくればいいよっていうふうな、考え方というか指導の先生だったんですね。つまり、覚えてるならばやらなくてもよかったし、覚えてないならばそこを勉強すればよかったし、っていうようなことをやってた先生に習ったんです。ですが、10回書いてこいとか100回書いてこいとかっていう、そういうことを言う先生じゃなかったんで、まあ僕はついてたなと思う。だから、漢字練習をノートにいっぱいしたって記憶はないんですよ。まあそういうようなこと。まあ別に漢字を目くじら立てるわけじゃないんですが、まあ一応、一番そういうようなこう、なんとなく悲しいなっていう、勉強なんで言ってるんですけど。で、今の子たちは多分、就職するために進学するとかしないとかって、やっぱりどっかでは考えてると思うんです。頭の中のどっかでは考えてると思うんです。で、ただその次に何を得られるのかっていうのが、社会が持ってないというか、待ってないような気がするんですね。ちょっとまあこれはちょっとうがった考えなのかもしれません。そういうふうにまあ聞いてくださっても構いません。で、ですから、そこの言うことを聞いて一生懸命漢字練習をしました。あるいはノルマをこなしました。いわゆるそれは、なんていうか、まあいい子なわけですよね。まあ好ましい響きではあるんですが。で、ここで一番生まれてくるのが、こうすることによって、そこに生まれるのが、優等生の悲哀が、ここに存在する、生まれてくるような気がするんですよ。だから、レベルも、教えるわけじゃなし、あなたのやってるレベルはこのレベルなんだよってことも教えるわけじゃなし。ただ、一律にスパルタではないんですが、超強制で、ノルマだけを与えて、で、やってくれば褒めたたえる。で、褒めたたえるから、子供たちって言ったら純粋ですから、褒められることってのはやっぱし嬉しいんでしょうね。そうしますと、優等生が次々出てくるんです。まあ、次々は出てこないかな、の優等生が出てくる。その優等生の先行きってのは、そこでだから僕は優等生という言葉っていうのは疑問視を感じるんですよ。だから優等生になるよりも賢くなれっていうふうな表現が僕は適切のような。先ほど、この2ヶ月間ぐらいの間に、森剛なる、数学者なんですが、いろんなエッセイを出してらっしゃいまして、もう亡くなったんですよ。で、この方の、エッセイ集ってのはもう今までも見たんですが、いわゆる大吟醸ですね。大吟醸みたいに、エッセイの大吟醸みたいなのがまたこう発売されたんで、改めてこう買って読んでみたんです。で、その中にも書いたんですけど、自分たちが自分たちも自分も含めてね、優等生ってあるよりも賢くなった方がいいんじゃないかっていうようなことを話をして、もうすごくそれ共感を得て、で、この方の略歴言っちゃいますと、いわゆる京都大学出身かな。で、その後にちょっといろんな大学回って、また京都大学の教授をなさって、まあ、数学科の名誉教授かな、にもなさったんじゃないかと。で、その人がその中で、もうちょっといわゆるよく言うのがこの人は、手を抜けと。手を抜けって賢くなれと。だから、 まあ、やっときゃいいものはやっとくようにちゃんとやっとけばいいんであって、やらなきゃいけないことは一生懸命やろうよっていうようなことを、よく何度も何度も繰り返すようにいろんなこうエッセイの部分にこう出てくる方なんですけど、なんかすぐそれがすぐ分かって。で、そうするとこの感じをと、いや、あなたは優秀だからっていう話にもなっちゃうんだけど、そうなのかなっていう気がします。もちろんその数学者でそこまで、なんか上り詰めだというか、進んだ方なんで、その人よりは何か得意なものがあったりなんかするとかっていうのはあると思う、まあ、もちろん数学ですが、あったと思うんですけども、ただ、そのすごくなんか、もうちょっとこう、肩の力抜いてねと、っていうようなこうノリを言ってくれる。だから、もしもね、ええー、と思ったら、もしよかったら読んでみてください。森剛っていう方です。見た目はね、すごくいつもしかめ面の写真しか写ってない方なんですけど、話すことはすごく、なんかわかりやすく、僕らみたいな一般人にもすごくわかるようにこう書いてくれてるというか、まあエッセイなんで、ね、ちょっとお勧めしようかなと思います。で、そういうようなこう、優等生とかになるっていうのは、僕はここを一回ブログかなんかに書きかけたんだけど、やめたんですよね。で、長くなっちゃうし、ニュアンスが伝わりにくいなと思って。だから、その優等生っていうのは、極端な話をすると、これは極端すぎるから、私もさ、なんか、北朝鮮で旗を振ってる赤いマフラーをつけてる、子供たち、あれみんな優等生なんですよ。いわゆる。だから、あれが優等生なんです。まあ、ちょっと極論な、北朝鮮ってのはちょっと非常にちょっと特殊な社会構造を持ってらっしゃいますから、難しいんですけど、だから、その辺を賢くなるっていうのがすごく必要な、僕は気が、その辺でするんですね。だから、先ほどの話に戻っちゃうと、一律でやるとか、闇雲にやるとかっていうよりも、まずは自分の立ち位置っていうのを、どっかでたまに確かめるためにこう、行動を起こした方がいいんじゃないのっていう、そういうことになると思うんですよ。だから、選択としてね、勉強っていうのを選択する、方々と僕は一応接してるんです。まあ、子供たち、もちろんですが。ですが、そうしますと、他の芸術であるとか、あるいは芸能であるとか、あるいはスポーツであるとか、まあ、それはその話がまたあると思うんですけど、勉強っていうのは、多分何かしらの、まあ、大きいか小さいか分かりませんけど、成功を得るためには、非常に最短距離なものだと、もう僕は常々考えて、まあ、子供たちに訴えてるんですけど。ということから考えますと、その優等生っていうことは、すごくなんか響きがいいし、いい言葉だと思うんですよ。こう、イメージもいいなと思うんですが、この優等生っていうのは、ちょっと考えもんじゃないかなと。だから、もうすぐこう、社会とか世の中に対してこう、表現悪いのかな、ちょっと小ずるくなれっていうか、そういうふうなこう、意識を持った方がいいんじゃないかなって。資格紙面で言われたやります、言われたやりますってやってて、で、それがどこに引っ張っていってるのかわからないと思うんですね。で、これここは青森なんで、青森のローカルの話をさせてもらえば、中学校っていうのは、まあ一応みんな一律であり、一応公立で、まあ私立もちょっとあるんですけど、まあ公立であります。で、そこでも、まあ、学校の方針によっていろんなことを今なさってるみたいで、まあ、そのことに関しては今、とりあえず、伏せておきますが。で、高校なんかに行っても、要は、で、あなたは、っていうか、学校側に聞きたいの、あなた何に向けて指導してるのって、すごく僕はいつも聞きたいんですよ。見えないんで。子供たちのやってるものとか見ても見えないんで、何を指導してるの？いや、じゃあ指導要項にのっとって、そこで教えてるんですっていうふうに言われちゃえば、あ、だったらそういうふうなことをちゃんと子供たちに言ってほしいなっていうやつ。いやいやいやいや、 私たちの学校は、例えば青森高校の場合っていうのは、とりあえずその東北大学っていうのを一応こう、アベレージの高めのところに置いておいて、ここのところを目指す大学、すいません、高校だったりするんで、だったらそれをはっきりこう、銘打ってほしいかな。つまりその、情報っていうのを子供たちに与えてほしいんですよね。もし、そういうふうにするんであれば。そうすれば、子供たちもおのずと、そうなのかな。じゃあ俺は足りないのかな。俺はここじゃないからもうちょっと手抜いてもいいのかな。そういうようなことが出てくると思うんですね。だから、賢くなるためには情報が必要で、その情報をできるだけ精査されたものがいいだろうし。ただ、精査するとすごく難しいから、やっぱりその、いっぱいたくさんの、こう、情報を得た中で自分からこう、なんかこう、学習していくしかないんだとは思うんですけどね。っていうようなことがあると思っています。で、先ほどのその優等生っていう表現があった瞬間に、大先輩であります。どういう肩書きがいいのかな？異彩の奇人とでも申しましょうか。県立美術館にお出かけになった時、今でもあるかな？お出かけになったら、もしかして見たことあるかもしれませんけど、物品販売の部署があるんですよ。で、そこのところに、この寺山修司の、ポスターといいますか。なんかモザイクっぽくいろんなこう画面をバーって散りばめたものがあって、なんかちょっと欲しいなと思ったんですけど、それはそうですね、その寺山修司なる人が、書を捨て町に出ようっていうような言葉を言ってるっていうか、あるんです。で、多分そのご存知の中には、おいおい、あいつかよっていうようなノリにもなる。ちょっとこう、奇人を通り越しちゃって、っていう部分もちょっとあったり、ちょっと行動にその、ちょっとこう問題があったりなんかした方なんで、で、この人の書を捨て町に出ようっていうのはいろんな受け取り方があると思うんですが、僕は勝手にね、勝手に思ってるのが、その、なんちゅうか、社会の生命感って言いますかね、そういったものを受け入れる術を学べっていうことのように僕は勝手に受け取ってるんです。だから、本当にその勉強なんか取っ払っちゃって、社会に出ていろんなこう揉まれてね、どうのこうのって言うんじゃない。だから確かあの方は、間違ったらごめんなさい。確か早稲田大学かどっかに行った方だと思うんですが、そこそこ多分だから勉強はなさったんですよね。そこそこというと失礼ですが、勉強なさった方だと思うんですよ。で、その人が書を捨て町に出る。その、自分が勉強した人間が、勉強なんかいらないからさ、遊べよっていうのを、一概に言えるかっていうと、一概にその、受けることができるかってのはかなり難しい話じゃないかな。だから、もうちょっとこう、考えてみると、だから、その、もうちょっとこう、社会勉強しろっていう程度、あるいはその社会で、その、生きる術というか、社会の生命感っていうのを感じなさいよってことなんじゃないかっていうふうに受け取ってます。ですから世の中でこの間もなんかで、ちょっと問われたことがあるんですが、勉強すると立派な人間になるんだよ。もう、僕は、そうなんですかっていう感じで、失礼ですが、勉強すれば立派な人間になる。この方程式は、僕は見たことないし、解けたことないですね。だから、立派な人間ってのは勉強なんかしなくたって立派な人間はもうどこだって生まれますし、何かをこう、やった方々っていうのは、立派な人間ってのは今でも随分と僕はお会いしてきましたし、触れてきた経験からすると、いや、勉強と立派な人間ってのは、要はね、イコールって書いて、こう、上と下にこう、点々って言うと、アバウトで似てるよっていう、数学の大体とか、およそってこう、マークがあるんですが、それイコールじゃないだろう っていうか、そもそもが、ならずではないですよ。ならずではないですけど、いや、関係ないだろうっていうのは。だから立派な人間になるのと勉強するのと話は違う。 ていうのはあると思うんです。ただその勉強、先ほども言ったように僕のところに、まあ、来てくださってる方とか、とうとうはね、勉強っていうことをまず目指そうと思ってるんで、まあ、それはそれとして、まあ、だから何からも学べるってことは、それ勉強からも学べるんじゃないかなっていうふうなことを思ってます。うん。だから、仕事がどうのこうの、過去の出身がどうのこうのなんて、そのどうでもいい話で、うん。どうやって自分が向上するためにいろんな何かをこう、努力してきたかっていうことだと思うんですね。うん。だから、そのことに関しては僕は語弊がないように言っておきますけど、塾やってるんでね、勉強しろとは言います。もうしろしろって言いますけど、勉強が、社会人として生きるための完璧なアイテムだとは全く思ってません。全くです。ですから、その辺のことは、できたら勘違いしないでいただければなと思うんです。なんか俺言うと、勉強しか言わないでしょ。いや、そうじゃないんだよなっていうのは、すごくなんか分かっていただきたいなっていう。で、まあ、その努力っていう言葉は、僕はそんなに悪い言葉として使ってません。努力してください。努力っていうのはありだと思います。ただ、苦労っていうのは違うと思うんです。努力と苦労っていうやつを、同義語のように使っちゃうな。これ違うと思うんですよね。うん、努力するっていうと苦労はします。なんか苦労を自慢する人っているじゃないですか。まあなんて言いますか。これは悪口になっちゃうのかな。まあいいや。苦労して、これはこんなに努力したんだ。こんなに苦労したんだ。こんなに辛かったんだ。って、まあ、それは自分が今うまくいってるってことを自慢したいだけなんですよね。だから、そういうふうな話って聞くだけなんか耳がむずがゆくなるじゃないですか。ね、そういうようなこと言うの、大体愚者なんで。まあ、どうでもいいんですが。努力ってのは僕はするべきだと思うし、努力ってのは、まあ、必要不可欠なもん。で、それを苦労と受け入れるからダメなんだと思うんですよね。そんなこと言ったって勉強は苦労だよね。勉強はどうのこうんだよね。うん。で、これがね、社会に流布してる話なんですよ。自分が勉強で辛かった人間は、勉強は辛いもんだっていうことを、やっぱし、言い続けるんですよね。まあ、辛い。勉強は辛いんだ。うん。そうすると、聞いてる方はどうなるかって、勉強は辛いもんなんだな。辛いことから始まるんですね。うん。じゃないと思うんだ。勉強はね、もう楽しいんです。新しく学ぶってことは楽しいんです。あんまりこういうことは、名指しで言うのもなんなんで、名前は言いません。名前は言いませんけど、今現在ね、うちでやってる子たちで、特にという表現をすると問題あるかもしれませんけど、楽しげなんです、勉強するのが。なんか、そうすると、おいおいって、何やってるんだよって言われるかもしれませんが、僕は至って普通にその子たちに触れてます。で、そうすると、勉強すること楽しいらしいんです。新しいことを学ぶ。僕はそれに共感を、得るんですけど、それはね、すごく、なんて言いますか、あるんです。すごくあるんです、勉強って。楽しいことだと僕は思うんです。だから、楽しいと思うから、楽しいと話せるんですよ。ただ辛いよと思ったら、辛いしか言えないんですよね。いいか、お前らはね、これからずっと努力するんだ。努力して、努力して、大学に行って弾けて遊べ。まあ、そういうふうな思想もあるかもしれませんけど、いや、何か学ぶってことは多分面白いことだと思うし、で、それが道具としてやがて、何か自分がその社会に、出ていかなきゃいけない年齢になったらば、まあそれを利用したりとか、あるいはその道具になるかもしれませんけど、まあ少なくとも学ぶってことは楽しいんじゃないかなっていうので、僕はそういったことに関してはすごくまあ応援したいというか、応援したいというか、したいんだよね。してます。うん。ものすごいしてます。うん。だからむしろこれから上の学校に上がってね、中学校とかになっちゃうと、 まあ、こういう子たちがね、一様に暗い顔に変わるのがね、すごくなんか、今まで何回かやってきて感じることがあるんですよ。まあ、それをなんとなくわかるんで、またそれもまた難しいんですけど、それはなんとなく、これはね、通らなきゃいけない関門だと思ってください。まあ、何ていうか、青森という地域においての、そういう中学校ありませんから、県外でも、県外のなんて言いますか、中高一貫のちゃんとした教育、ちゃんとしたって言うと、語弊がありますね。そういった学校を受けるんであれば OK なんでしょうけど。まあ、それはそんなに、まあ、しょうがないんで、まあ、関門だと思うんですね。一つ一つこうクリアしていくしかないというか、いろんなことがまだちょっとあると思います。悩んだら、まあ、相談してくれれば、僕は、大丈夫なんだよ。もう、大体これから始まりますけど、アドバイスはしてあげたいなとは思ってます。だから、今が、多分今一番、学びが楽しい時なんだろうなと思って、いつも見て、正直、こちらもすごく楽しませてもらってるんですが、見てるだけで楽しいですからね。真剣にこう、目光らせてさ、その勉強をされるとね、こっちがね、乗らないわけにいかないというか、乗っちゃうというか、こっちが乗せなくてもそっちが乗せてくれるんですよ。ああ、すごいなーって感じが、して、すごくなんか。で、それは、素直ですよ、それで。ちゃんとに、子供たち、会話もちゃんとしてくれますし、受け答えもしてくれますし、ちゃんと会話に対して、まっとうな答えが返ってきますしね。で、おお、ちゃんとしてるなぁと思って、だから僕はそういうことも確かめるために強く話しかけるんですけど、ちゃんとしてくれます。だから勉強したらどうこうなんてことないんですよ。勉強しないでダメなやつはいっぱい知ってますけど、勉強してダメなやつって僕は今まで知りません。だから勉強でも人間性はちゃんと鍛えられるってことじゃないかなと思って、もちろんそう、こちらのご家庭は、両方ともご家庭がちゃんとしてるから子供たちっていうのを、まあ、それはもう第一の理由ではあると思うんですよ。第一の理由なんですけど、でもなんかすごいことやらせてるというと、お母さん方不安になるかもしれませんが、いや、すごいことやってるんですよ。それでも、なんか結構ケロッとなんか、まあ、苦労はしてると思いますけど、でも、苦労じゃない、すみません。努力はしてると思いますけど、でも頑張ってます。だからすごく僕は最近は楽しいと、あ、まあ、会うのも楽しいぐらい、楽しんでやらせてもらってますが。だからなんて言いますか、実は言うと今日言いたかったのは、優等生っていうのになるなってことだったんです。優等生っていうのは違う。なんか優等生になるよりも賢くなれ。っていうような表現。うまく伝わったかな、これ。でもね、すごく僕それ感じてるんで。本当に。で、あとは、要領よく物事をこなしていこうよ。なるべく要領よくこなしていこうよ。そうすれば、多少ちょっと困ったことあっても、どうにかなるんで。まあ、勉強ってたかだかその程度のもんですから。というふうに考えた方がいいんじゃないかな。思ってます。この共通認識の話を始めちょっとさせてもらいますけど、共通認識をできるまでっていうのは、多分集団免疫ができてもできません、こっちは。だみんなこう自分たちが好きな方向に行く。まあ、これ自由でいいし、面白いじゃないですか、それはそれで。ただ、やろうかなと思う子には、もう、まあ、できる限りっていう表現は、大きいかもしれませんが、まあ、可能な限りと言いますか、本当に声かけて、切磋琢磨して、頭慣れて、やっていきたいなっていうような感じがあります。まあ、これはこれから出会うかもしれない子供さんたちも含めて、今までもそんな感じでやってます。どうでしょう、2ヶ月ぶりの話で、ちょっとあんまり話が重くなっちゃうかなと思ったんですけど、情報、毎回言います。情報ってのは、 なるべく極力入れてください。それは一方的な情報ではなくて、なるべくいろんな情報、ちょっとうさんくさいのを含めていろんな情報を入れてください。それをガラガラポンするのは、それはあなたですから。だから一方的にの一つ、もう一元的な情報を得るっていうのは非常に危険なことなんで、うん、そのいろんな方向から入れてみて、あれあれあれ、あ、そうかなそうかなっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。うん、ですからそうすると、うん、なんとなくおのずとなんか見えてくるんじゃないかなっていうふうな感じがします。塾内では僕は結構話はするんですよ、子供たちに。時間なりさつは。ちょっとこう話振ってみたり、なんかしてみたり、こうだよね。まあ冗談も随分言います。冗談言わないと我慢できないタイプなのかな。冗談言わなきゃもうずっと言い続けるんで、うん、そういうこともありますけど、うん、だから子供たちとコミュニケーションを取るっていうのはそういう意味もあります。うん、子供たちが普通に答えれるようになってくれれば非常にいいし、うん。そうすれば考えもわかるし、うん。で、毎日のように見てると、あ、悩んでるな、こうするってのもやっぱりすぐわかりますし、もう顔に現れますから。子供たちってそういう時にね、正直ですよ。うん、っていうのもありますから、そういうようなこう、指導を今でも、今でもっていうか、続けてます。まあ、話は知り滅裂になりましたが、とにかく優等生になるっていうことを考えないでください。要領よくこなして、うん。そして、うん。賢くなりましょう。じゃあ、賢くはどうか。さあ、それはまたこれから一緒に頑張っていこうかなということになりますかね。なんかまた2ヶ月でなんかすごく調子乗っちゃってベラベラ喋りました。途中でね、言いたいこといっぱいあったんですよ、本当は。2ヶ月間の間に、やりたいなと思ったんですが、だからもう言いたいことも混ぜこぜになっちゃって、ごちゃごちゃになっちゃって、すいません。またなるべく定期的に行いたいなと思ってます。参加してくださった方には非常に感謝します。僕の人となりが分かっていただければっていうのが僕の一番の期待ですし、あとなんか、ああこんなやつもいるんだなと認識していただければ非常に嬉しいなと思いますんで、そんな感じです。すいません、お騒がせしました。また次回を楽しみにさせてもらいます。おやすみなさい。終わります。